主が旧約聖書の詩編の言葉を通して私たちに語りかけてくださっています。詩編46編共に聞きました。9節、主は地の果てまで戦いをやめさせ、弓を折り槍を断ち、戦車を火で焼かれる。武器やまた攻めるもの、そういうものを捨てさせるというふうに神様が言われている。そして10節のところで、静まって私こそ神であることを知れ、静かになって私が神なんだ、あなたの神様なんだ、そういうことを知りなさいというふうに言われています。違う訳の聖書ではここ10節はこういう言葉になっています。力を捨てよ、知れ、私は神。力を捨てよ、これは昔イスラエルの国の人々、そういう人たちに語りかけた神様の言葉、それだけじゃない、私たちにもそのことを神様は語りかけておられる。昔の人に言った言葉なんだな、ああじゃあ私と関係ないや、そういうふうに思ってたらすごく簡単に聞くことできると思います。ああ昔の人は乱暴だったから、そういうの武器捨てて平和になりなさい、そういうふうに言ってるのかな、な楽なことです。しかし今あなたにこの言葉を神様は語りかけられて、力を捨てなさい、あなたの持っている武器捨てなさい、私武器なんて持ってただろうか、というふうに思うかもしれない。武器は持ってない、でも力を捨てよというふうに言われている。今力捨てよ、私に語りかけられているな、というふうに思ったのならば、ちょっとこれはのんきなことを言っていられません。私と関係ない、というふうに言っていられません。非常にちょっとドキドキした気持ちになるかもしれない。力捨てなさいと言われたら、この力を捨てなさいと言っている方を自分の主として、主というのは自分の主人、主、まあ、お殿様、王様として私たちは迎え入れることできるか、私たちの従う人だな、そういうふうにして迎え入れられるか、そういうふうに力を本当に捨てることできるのか、そういうふうに問われるの。この世界、私たちの周りの人はどうでしょうか。力捨てよというふうに言われたら、あなたの持っているパワーを、持っている権力を、それを捨てなさいと神様が自分のところに向かってきたら、どういうふうになりますか。ぶつかります。だって捨てたくないですから。この世界においては、誰もが力を持つことに必死になっています。一人一人もそうかもしれません。国々もそうです。周りの国が、自分の国も含めてどんどん力を増していこうとする。巨戦車とか槍とか出てきましたけれども、そういう、まあ、軍事力、そういうふうにどんどんそういうものを強くしていければ、強くしていけば、周りの国がそういうふうになっていけば、どんどん自分たちは心穏やかに過ごすことできません。隣の人が武器を持っていたら、隣の人がいつもナイフ持っているような人だったら、そういうふうに思ったら自分たちはドキドキするでしょう。だから自分たちもそうなったらどんどん力つけないと、周りがそういうふうになってんだったら自分たちも守るために力増やしていかないと、そういうふうになっていく。世界中の人々がそういう考え方に立っている。そうするとどんどんこの世界、地の果てまでも世界中どんどんそういう武器が、ナイフが、戦車が、そういうふうにどんどん増え続ける。自分を守るための道具も増えていくかもしれない。どんどん増えていくとどうなっていくか。それに応じてどんどん人の不安、恐れ、それもどんどん大きくなっていきます。そして本当のその恐れがぶつかってしまったら、死ぬ人がどんどん増えていく。でも人はですね、ああそんなに人が死んでいくの悲しいな、そういうふうに思う人いると思いますけれども、いやでも人はですね、その死んだ死体がですね敵の死体であるとするのならば、 それ増えることを望むんですね。一旦それが私たちの敵だ、エネミーだ、そういうふうに名付けてしまえば、もうその人を殺してよい存在に、あるいはもう殺さなければいけない、そういうふうに思ってしまう、そういう存在にしてしまう。それがこの世界の考え方になっている。怖い。じゃあ私たち人間は、じゃあ人間とだけそういうふうにぶつかるのか、敵対関係を持つのかといえばそんなことはありません。実は人同士がぶつかっているというよりは、最も鋭く敵対しているのは、ぶつかっているのは実は神様なんだ、そういうふうに聖書が言っています。力を捨てよ、知れ、私は神、そういうふうに宣言しておられる神様こそ、人間が最も嫌う相手、それはその神様。こういう神様はできればいない方がありがたい、そういうふうな存在となる。それは人は自分を支配するのは自分でありたい、あり続けたいと願っています。自分の人生は自分が主人公だ、自分が思う通りにやるんだ、そういうふうに願っています。できれば自分だけじゃない、周りの人も支配したい、そういうふうに願っています。自分が王様になって周りの人も従いたい。単純な言い方をすれば、人は誰でも自分の思い通りにしたい、そういうふうに思っている。そういう人間にとっては、思い通りになっているときは神様など必要ないです。もう自分の神様が何か口出しや手出しをしてくるならば、それ逆に邪魔な存在です。そういうのやめよう、そういうふうに言ってくるのはもういらないと思って。そして人は誰も自分が神様に、神に敵対していると思っていません。人は自分勝手に、あ、自分の神であればこういうふうに思うはずだ、私の考えとか願いと神様は同じことを考えているはずだ、そういうふうにいつも思い込んでいるからです。つまり自分の考えとか思いに賛成してくれる、そして協力してくれる神はいてもよいけど、そうでないことをしてくる神様は不必要、いらない、むしろ邪魔と思ってしまう。でそれは本当は自分の願い欲望を神様のようにしている、神格化しているだけのことです。結局何をしているのかっていうと、自分で自分を拝んでいる、自分のやりたいことを従っていく、自分が一番正しいから自分を信じて拝んで生きている。本当に悲しいこと、滑稽なことと言ってもいいかもしれません。私は神だって言ってるのと同じです。しかしこれはこの世界だけじゃない、私たちキリスト者を含む全ての民が、人が多かれ少なかれ、これ同じことをしています。クリスマスというのは、神様がお立てになった王、まあ、イエス様が地上に誕生したことを祝う、そういう礼拝でもあります。しかしそういう王が誕生したという知らせは、まあ、ヘロデを聞いたらですね、どんどん不安になったんですね。自分が王様じゃなくなっちゃう。そして王様であったヘロデ王だけじゃない、エルサレムの人々も、住んでた人たちもそういうふうに不安になったというふうに聖書書いてます。王様だけじゃない、王様だったら自分の地位取られると思ってるから不安になるのは当たり前かもしれません。でも住む人々が不安になったっていうのは、住む人々も自分のことを、やっぱり自分の人生は自分のしたいようにやりたい、他の人に邪魔されたくない、自分の生きたいように生きる、王様とは言われてないけれども自分の範囲では王様になっておきたい、そういうふうに思っていたから、従うべき方っていうのが来るっていうふうに聞いたら、どんどんみんな不安になったというふうに言われてる。そういう時、そういう人が近づいてきたらどういうふうに思うのか、近くに来ないでほしい。それだけじゃない、ヘロデ王は殺してやろうと思ったんです。ちっちゃな赤ちゃんとして生まれてくるって言ってたから、その赤ん坊を全員殺してやろう、 そういうふうまで思った。パウロという人が新約聖書の箇所でこういうふうに言っています。私がそういうのはキリストの十字架に敵対して歩いている者が多いからである。私は彼らのことをしばしばあなた方に話したが、今また涙を流して語る。彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。しかし私たちの国籍は天にある。ちょっと長いから何言ってるかなと思ったかもしれません。キリストの十字架、イエス様に対して王様、私の王様にならないで、そういうふうになってこう向かい合って敵対してた時、そういう人ではどういうふうなことをしているのかというと、そういうふうにしている人は彼らの神はその腹というふうに言っています。言われているのはこれはキリスト教じゃない人のことを言ってるんじゃないんですね。キリスト者、そして私はクリスチャンだ、そういうふうに認めながらも自分の欲望を神として、欲望に仕えている者たちのことです。キリスト者を苦しめる人だけがイエス様の十字架に、イエス様にこう敵対しているのではありません。私たちキリスト者もまた、またクリスチャンじゃない人もそうですけども、気がつくと神様の名を語って、イエス様の名前を語りつつ、自分の欲望や自分の思いに過ぎないものを正義として善としていることがしばしばあります。そのようにして神様に敵対していることがしばしばある。キリスト者、クリスチャンによる神様への敵対の方がはるかに性質が悪い、立ちが悪い、これは深刻な問題です。パウロはこうも言っています。しかしまだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。私たちはキリストの血によって今は義とされているのだから、なおさら神によって、彼によって神の怒りから救われるであろう。もし私たちが敵であった時でさえ、御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるだろう。ここも長いですけども、罪人、もう神様知らない、私関係ない、神様と一緒に生きる、知らない、そんなのどうでもいい、その神様との関係をもう ないようにしている、それが罪人ですね。それは結局のところ神様の敵になっているんだというふうに言っています。自分自身弱いな、愚かである、道に迷っている、そういうこともありますけれども、でも突き詰めていくと、その弱さ、愚かさ、それのゆえに神様の御心に背くことをして、神様と敵対していることになっている。神様知らないっていうふうに生きているっていうこと、関係ないってだけじゃなくて、神様を敵として生きているんだってここで言われています。つまり神様はもうないものにしている、関係ないですから、いない。そして何を神としているのかっていうと、さっき言ったように自分の腹、まあ自分を神としている。そのようにして神様は亡き者にしているところはもう殺している、存在ないようにしているのだ、ね、ここでこういうふうに語られている。でこれは私たちのそういう気分とかではなくて、私たちの現実です。しかしパウロは神様の現実も語っています。その現実っていうのは、パウロはある時復活のイエス様に出会うんですね。それも衝撃的に出会って、あ、私がしていたこと、こういうことだったんだと知らされた時がありました。彼が何を知らされたのか、それはもう一言で言うと、神様はご自分の敵である存在を、敵という、ご自分の敵を殺して良い存在とは考えなかった、それを知らされたんです。私たち、さっき言いました、敵であれば殺しても良い、むしろ殺すべきだというふうに考える人間、私たちそう考えます。そういうのは神様にとっては敵なんですね。本当は裁くべきものであり、滅ぼすべきものです。 しかし神様はそのような敵である私たちを殺そうとはされない。むしろその敵である私たちを愛してくださるんだ。私たちなんか自分の利益のために、また自分を守るために人を愛する、また自分を愛するために人を愛する、それが私たちの通常の愛です。だから私たちは敵を愛するということはしません。それをすれば我が身を滅ぼすことにもなるからです。自分を攻撃するものを受け止めるということなどしない、できない。それが普通です。しかしパウロが語っている神様の愛、神様はまさに我が身を滅ぼす愛なんです。神様は罪人であり敵である私たちを受け止めようとなさった、愛してくださる。でも罪をそのままにしておくことできない。愛するというのは共に生きるということです。しかし神様が私たちと共に生きるためには、私たち罪人を罪人ではなくする以外にない。でも私たち自分を罪人じゃなくできない。自分は正しいんだって思い込むことはできるけれども、自分を本当に罪が犯さない、神様がいらないというふうにすることはできない。罪人を罪人じゃなくする、罪人を本当に正しいものとする、そのために神様は究極のことをなさいました。それが神様の愛する一人子であるイエス様をこの世に送ったということです。そしてそのイエス様が私たちのために死なれた、その血によって罪人のままなのに罪人じゃないものというふうにされた。そしてパウロは神と和解させていただいた、敵対していたのに向き合うことができる、一緒にいることができるものとしたというふうに言っています。ここに神様の愛があります。敵を愛して救う愛がある。この愛の力だけが人を生かし守る。だから神様はあなたの力を捨てよ、もう自分を信じて生きる、そういうことを捨てよ、知りなさい、私が神、あなたを本当に生かして救って滅びから導き出すのは私なんだ。だからもうあなた自分で自分自身の力を信じて生きてたらそのまま滅びる。だから私を知れ、私は神、そういうふうにおっしゃるんです。クリスマスで起こっていること、それは自分で勝手に罪に落ちて神様に知らないとして生きてきた自分は、そういう、そして自分が神なんだと思って敵対している、そういう私たちを愛するために、救うためにご自身の一人子を肉を取らせて人の世に送るということになった日です。あ、神、イエス様来てくださった、私たち救うために来てくださった、ああ喜びだというふうに思うクリスマスですけれども、その御子はその後どうなったか、喜んで迎え入れられたかといったらそうじゃなかった。その御子は30年後どうなったか、もう来てください、ああ来てくださったと思ったら、最後は人々から排斥されて血を流して苦しめられて叩かれて死ぬことになる。神様はそういうことを分かっててお送りになった。神様にとっては本当に可愛い、まあ、愛すべき自分の息子がですね、自分から離れるだけじゃない、その後殺されるということを分かってて送り出した。これ考えただけで胸が張り裂けそうになることです。だから本当はしたくなかったということかもしれません。しかしクリスマスで起こっていることというのはそういうことです。敵を愛するということは自分が死ぬということです。神様はその愛を貫いてくださった。自分の子を実際に手放すことをして、 そしてそういうのしたくないというご自分の心を殺してまで罪人を愛する、つまり私たちを愛する、あなたを愛するということを決断されて実行された日、それがクリスマス。今日の新約聖書の箇所全然触れてなかったですけど、そのヨセフ今日出てきました。ヨセフはこの神様の愛にこうぶつけられて変えられた一人です。ヨセフは、ヨセフには婚約しているマリアがいました。でそのマリアは突然妊娠したんだということをヨセフに告げてくる。しかも何て言ったかというと、天使が私に語りかけてきて神の子を宿すんだ、そういうふうに告げてきた。しかももう宿した、告げられた。それ信じろっていうふうな言う方が、もうすぐに信じろというか無理な話です。マリアだって最初は信じることできませんでした。彼女を愛している彼女の親、またヨセフも彼女の言葉を信じることなどできるはずもありません。そして彼女たち、彼らだけじゃなくて村人たちもなおさらのことです。マリアのお腹がだんだん大きくなり始めたら、周りの人たちはこう言う、周りの人はこう見るだろう。あ、婚約の期間だったのに掟を破って関係を持ったんだろう。それが、それかマリアがヨセフ以外の誰かと関係を持ったんだろう、不貞を犯したんだろう、それか他の男に襲われたんではないか、そういうふうに想像します。この世の考え方に立てばそう考えるしかない。マリアとその親、そしてヨセフもそういうふうな考えの人々に囲まれていました。ですから彼らの苦しみは深かったんですね。しかしそれがどんなに深くても、マリアはもう事実を告げるしかありません。天使が私に向かって、あなたは聖霊によって神の子を宿す、その子をイエスと名付けなさいというふうに言いました。私も信じられなかった、でも言葉はついにお言葉通りこの身になりますように、そういうほかにありませんでした。私はもうその時神様に身を捧げました。すると身ごもったんです。こう言うしかなかった。そしてこのマリアの言葉以外に、ヨセフは目の前で起こっている現実を説明する言葉がもう聞けない。聖書にヨセフは正しい人であったというふうに書かれていますけれども、それはすごくちゃんと法律を守る、立法にちゃんと従う人だという意味で正しい人だというふうに言われているというふうに考えられています。つまり彼が立法通りに、立法に従って、あ、不貞を犯した、まあ、不倫した妻を女とし、あ、不倫した女としてマリアを訴え出ればですね、マリアは石打ちの刑に処されて殺される。正しさに従ってやればそういうふうにできた。それがまあ立法の、まあ、正義なんですね。しかしマリアを愛するヨセフはそんなことは望みませんでした。そういうふうに訴え出ることなく、ただ縁を切ろうというふうなことを心の中で決めました。でもそれはマリアを死刑にはしないけれども、このまま父親のわからぬ子を身に宿した、まあ、不らちな女として、まあ、押し出す、生きることを余儀なくさせるのです。そして生まれてきた子は父親がわからぬ子という烙印を押されてしまいます。そういうことになってしまうけれども、そうするしかない、そういう自分の愛によって押し出すんだけれども、それも苦しい。そして本当の立法の正しさに従ったら訴え出て牛一の刑にした方がいい、どうしたらいいか分かんない、そう苦しみ続けるヨセフに対して神様の天使が現れてこう言った。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その胎卵に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう、その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。この言葉を聞いた時、彼も驚いたでありましょう。夢の中でこの言葉を聞いたというふうに言っています。そしてマリアが言っていることはこれ全部本当なんだということをヨセフは知りました。 聖霊によって身ごもった、あ、そう言ってた、その子をイエスと名付けなさい、それをそう言っていた、マリアが言ってたことです。他の誰もそんなこと言いようがなかった。周りの人々は、ああマリアが不正を犯したんだろうとしか言えません、それか襲われたんだろうしか言えなかった。でも天使が語った言葉は、聖霊によって身ごもった、イエスと名付けなさい、同じことを言った。ああマリアが本当のことを言っているんだということを知らされた。そしてその生まれてくる子が民を罪から救うものであるということを告げられるのです。このことを天使を通して知らされた彼は、この時、まあ、それまでの自分が砕かれていく恐怖を感じただろうと思います。それは天使がヨセフに語ったことというのは、神様が、まあ、ご自分の考え、まあ、ご自分の正しさ、そういう殻を自ら破ってまでして自分の民を愛そうとしておられるということが語られたからです。神様にとっての民というのは全世界に住む全ての人のことです。その全ての民はどういう民だったのかというふうに言うと、さっきから何回も言っています。自分が正しい、自分が神だ、そういうふうに思って生きている人々です。つまり神様を否定する者もいれば、私が神だという者もいれば、結局自分の腹を神としている罪人、そういうのが全ての民です。つまり神様に敵対する者、しかしその敵を救うために、愛するために、自分の婚約者であるマリアにこう宿させたんだ、そう思って救うために宿らせた、聞いた、自分の子を捨てる決断をした、自分の心が張り裂けるようなことを神様は実行されたんだ、ということをヨセフは知ったのです。それは神様としてそうするのが正しいからそうしたということではありません。神様ってみんな人を救うためにあるんでしょ、そういうふうな、そのためにやったんではありません。本当は正しくないんです。神様に敵対するものは滅ぼす方が正しいとかですね、人が互いに憎しみ合って争い合って関係を壊し合う、そういうふうなのであれば、もうそれ終わらせた方がいい。だって争い合って殺し合ってたら、人々はどんどんマイナスを生み出していく。そういうのだったら滅ぼしたらゼロになるんだから、そういうふうにした方が正しい。主はそういうふうにすることができたんですね。ノアの時のように全部洪水して流して、全部なかったようにすればっていうのできるお方だけれども、そういう冷酷な正しさには生きられなかった。クリスマスの日に全ての民を救う、正しさで人を裁く、そして全部をなくし、そういうことを決断されたのではなく、その裁き、それをご自分の子に、一人だけの自分の愛する子に代わりに裁きを下す、その子を滅ぼす、その子を殺してあなたを救う、全ての民を救う、愛するということを決断されたんです。クリスマス、ヨセフが出会った愛というのはその愛です。クリスマスはその愛を実行してくださった日です。そこまでして神様は私たちを愛してくださっている。そのようにまでしても私たちと共に歩もうとしてくださっている。あ、ヨセフはそのこと感じたでしょう。なんで全ての民にそんなこと言われるはずなかった。そのことを知らされた時、彼もまたそれまでの自分が砕かれたでありましょう。自分が心に抱く正しさ、ああもうマリアを話した方がいいんじゃないだろうか、そういうの殻が破られていったんです。マリアを受け止める、マリアはその日ヨセフの敵になりそうになったのであります。自分の評判下げる、自分を裏切ってこう宿したんだろう、敵だと思っていたもの、敵じゃないんですけれども、その人を受け止める、そういう自分に変えられていったんです。彼は新しい人間に神様の愛に触れて変えられたに違いありません。私たちも同じです。イエス様をキリスト、自分を救い主、 自分の頼るべき方、そして受け入れるというのはそれまでの自分がでできることではありません。今のままの自分でそれを受け止めることというのはできないんですね。ヨセフもできなかった。自分が壊された、そして新しくされることなんです。それまでの自分が死んで新しく生まれ変わるということが起きるのです。それは本当に恐ろしいことでもあると思います。今までの自分が壊されちゃう。今までの自分が亡くなるというのは、その今までの自分というのはそのままいけば自分を殺す自分です。その自分を神様は捨てさせてくださって、新しく本当のあなたに変えようとしてくださって、そのためにイエス様を受け止めなさい、そのために私はこう送ったんだというふうに神様は言われるんです。それがクリスマス。今年のクリスマスはこの礼拝の中で洗礼に授かる人はいません。神戸市内教会にいません。でも今年のペンテコステの礼拝で2人が洗礼を受けました。でまた多くの人はこのクリスマスのこの礼拝、今日の礼拝じゃないですけど洗礼を受けてきました。洗礼を受けるとはこれまでの自分の殻が破られて新しくされる、もうされたということです。神様ご自身が自分の殻を破って私たちの中に入ってきてくださった。その愛の力に圧倒されて打ち砕かれて、自分の力を捨ててインマヌエルを受け止める。その時敵であったはずの私たちは祝福され、新たな人として歩みを始めるのであります。今年私たちの群れに2人の神の民が誕生したということは本当に喜ぶべきことですけれども、何よりも天において神様がそのことを喜んでおられます。クリスマスは神様の愛、それを私たちが聞く時であります。神様の愛はついに一人子を与えるということによって実現した。その愛を信じる時、私たちは罪から救われます。その喜びと感謝を今日一人でも多くの人と分かち合いたい。そして今日その神様を共に賛美したいと思います。お祈りいたします。父よ、あなたを無視し、また自分を神とする、己が腹を神とする私たちを敵対していたのに愛してくださいました。ただ気持ちだけで愛したんではなくて、御子を送って死なせて、ご自分の心を殺してまでその私たちを受け止めて、傷を受けて血を流して命を捨てて、私たちを抱きしめ受け止め一つとなってくださいました。その愛を始めてくださった日、クリスマスを私たちが共に祝うことができ感謝です。どうぞここに集う全てのものがその父の深い愛と憐れみとを知ることができますように、受け止めることができますように、主イエスキリストを受け止め歩んでいくことができますようにお導きください。私たち自身の力を捨てさせてください。主の力に従って歩むその日を新たに与えてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。